拝への招きの言葉。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。あなたは知らねばならない。あなたの神主が神であり、信頼すべき神であることを。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21-513番、賛美歌1編をお持ちの方は332番、1節と3節を賛美いたします。主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
報読文42、マタイ伝6章花小金教会の別冊報読文の49ページ、賛美歌一編をお持ちの方は報読文の38ページです。 マタイ伝6章を購読いたします。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、
また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、
体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。
あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえ
この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。
今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ
神はこのように装ってくださる。
ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。
だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むな。
それは皆異邦人が切に求めているものだ。
あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。
だから明日のことまで思い悩むな。
明日のことは明日自らが思い悩む。
その日の苦労はその日だけで十分である。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。別冊購読文をお持ちの方は56ページ57ページとプログラム式次第次のページにございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第10章1節から15節、新共同訳新約聖書の17ページです。マタイによる福音書10章の1節以下をお読みいたします。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に、 金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったらそこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければその平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、私たちの命の源でいらっしゃる神様、今日も私たちに命を与え、祝福し、礼拝へとお招きくださり感謝いたします。私たちに安息の日を備え、それぞれの生活の場から呼び集めてくださいましたことをありがとうございます。一週間の歩みは軽いものではありませんでした。暑さとコロナウイルスの脅威に心も体も疲れを覚えることもありました。職場でも家庭でも学校でも超えることができないと感じるほどの高い壁がありました。しかし神様、いつでもあなた様はしっかりと私たちに寄り添ってくださいました。そのことを今思い起こします。あなたの愛を疑った私たちを許してください。どうぞこの朝も御言葉を与えてください。人間の作り出した思想や自分の感性に頼るのではなく、十字架の主イエス様の痛みと復活の力を知らせてください。世界の主よ、この世界を憐れんでください。平和を祈りつつ歩んでいる8月です。どうか私たちが戦争という過ちを再び繰り返すことがありませんように、十字架の犠牲によってすべての敵意を滅ぼしてくださるイエス様の平和をこの世界にお与えください。私たちは弱く小さなものですが、どうぞあなたの平和の道具とならせてください。新型ウイルスが一日も早く収束しますように、治療のためにお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をどうぞお守りください。誠の羊飼いでいらっしゃる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ねるゆえのロークを味わっている方々、介護や育児を頑張っていらっしゃる方々、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、この暑さの中外のお仕事を頑張っている方々、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。神様、あなたは私たちが傷んでいる時そのままにはしておかれません。私たちが求めるすべての時、隠れ家となってくださいます。どうぞ、暗さと疑いの襲う時、私たちの導き手となってください。試みの時に力となってください。夏休みが終わって、学校が始まった子どもたちや、明日から学校が再開する子どもたちがいますけれども、どうぞ事故や怪我から守られますように祈ります。教会の頭なる主イエス様、あなたは人が一人でいるのは良くないとお考えになり、隣人と共に生きることを良しとしてくださいます。私たちがこうして共に礼拝をお捧げできるのも、あなたが一人一人を呼び集めてくださるからです。他人であった私たちが神の家族 兄弟姉妹として共に座り、共に御言葉に聞き、共に主の食卓に集い、共に祈りを捧げ、共に賛美できるのは、ただあなたの祝福あってのことです。しかし私たちは、神の家族とさせられていることを忘れてしまいます。共に使い合うことをせず、自分勝手に振る舞い、自分の要求を求めることに心を奪われてしまいます。主よ、どうぞ幼子から長い人生を生きてきた者まで、キリストというお名前の絆で結ばれた神の家族となることができますように、どうか聖霊が花小金井教会、足立梅田教会に満ち溢れてください。私たちが福音の真実を世界に明かしして、主の栄光を表し続ける群れとされますように、これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。私が勤めておりますキリスト教学校で、春以降コロナウイルス感染防止による休校の期間がありました。その後もしばらくオンライン授業の期間があり、やがて分散登校が始まりました。ある学年の教室の前に生徒たちの今年度の目標が一人ずつ貼り出されていました。その学年で毎年行っている企画なのですけれども、今年度は少し子どもたちの反応が違いました。昨年までは、今年度は算数を頑張るとか、漢字をたくさん書けるようになるとか、英語の先生と英語でお話しできるようになるなどの目標が多かったと思います。今回は自分が大切にしたいことを一文字で表して目標を書くという企画だったようですけれども、その一文字は友、友達の友、希望の木、神などの言葉が多かったのです。コロナで大変な時だから友達を大事にしたいとか、辛いことがあっても希望を持つ、大変な時だから神様を忘れずに過ごしたい、周りの人への思いやりを大事にしたい、そのようなことが書かれていました。私たちの礼拝では新しい礼拝の守り方というプリントを礼拝堂に掲示して感染防止に努めておりますが、学校でも新しい生活様式のもとに生徒も教師も学校生活を送っています。これまでのようにいかないことも多いです。子どもたちは我慢すること、頑張ること、戸惑うことも多く、いろいろなことを感じて、いろいろなことを考えながら過ごしているのだなぁと痛感しております。そんな子どもたちが学校はやっぱり楽しいと思える時をできるだけたくさん提供したいと先生たちも努力なさっておられます。今厳しい時代です。そんな中、生徒たちが大事にしたいと思っていることを読みながら、ああこの子たちが聖書のメッセージを受け取りながら学校で過ごして、そしてその聖書の言葉を身に帯びつつ、それぞれのご家庭へ御言葉を運んでいるということを思うと、神様がこの子どもたちを通して世の中に希望を与えようとしていらっしゃるのだと感じています。私たちは今日からマタイによる福音書の第10章に入っていきます。イエス様が弟子たちを立て世の中へと使わしていくところです。イエス様は先週のところですが、収穫は多いが働き手が少ないのだとおっしゃいました。誠の羊飼いを見失い弱り果てた人々が多いのに働き手が少ない。そこでイエス様は弟子たちに、収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとおっしゃったのでした。 祈り、また祈ることを勧められた弟子たちです。十章に入ると、そのように祈った者たちこそが、主の恵みを運ぶ働き手として召し出されていくのです。今日の十章一節の12人の弟子というのが、二節のところでは十二使徒に言い換えられています。使徒というのは使わされる人という意味があります。十二人が世の中へと使わされていくときに、イエス様はいくつかのお話をなさいました。そのお話が今日の十章の五節から十章の最後まで、十章の42節まで続いています。ここのところは三条の説教に続く第二の説教と呼ばれたりもします。第二の説教の中で、まずイエス様がお話になったのは、十二人が何のために使わされるのかということです。十章の六節。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払うために使わされていく。どれをとってもとてつもなく大きなことですね。人間の力では到底できないことです。実はここに並べられていることはすべてイエス様ご自身がなさっておられたことなのです。イエス様は天の国は近づいたと述べ伝えられて、そして三条の説教で天の国の幸いをお語りになりました。その後病人を癒され、死者を生き返らせ、重い皮膚病の人を清め、悪霊を追い出された。これまで読んできたところに語られていました。それを弟子たちに行いなさいとおっしゃいます。つまり弟子たちが使わされる先で行うことは、イエス様ご自身の御業の延長なのです。そうすることで、先週の9章の36節にありました、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたという、あのイエス様のお腹が痛くなるほどの哀れみの心が、世の人々に伝えられ表されていくのです。使わされるなどというと、なんとなく進学校を卒業した者が任地へと使わされることを言っているように聞こえますが、十二節でイエス様がおっしゃっているように、その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい、隣人に挨拶を交わすこと、それが使わされるものがなすことなのです。そしてそれが伝道です。私の師匠の牧師はこんなことをおっしゃいました。三つの杉があると伝道は進展しない。三つの杉というのは、構え杉、格好つけ杉、力みすぎ、この3つです。イエス様の弟子として、こういうことをせねばならないとか、この人を教会に導かねばならないとか、こうすべきだなどということをイエス様は望んでいらっしゃらないのです。イエス様は今日の9章のところで、帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならないとおっしゃっています。何も持たずにありのままで良いのだということです。身構えていると相手から敬遠されることがあります。ありのまま、さりげなく が伝道には大事なんだよと恩師がおっしゃっていました。普段着のままで気負わずに自然体で私たちは使わされていくのです。先ほどの12節に平和があるようにと挨拶しなさいとありました。挨拶は日本語では心を開くという意味があるそうです。互いに心を開き合い近づいて平和があるようにと祈る、そういう働き手として主は弟子たちや私たちを礼拝から日常へと使わされるのです。ユダヤ人の挨拶の言葉はシャロームという言葉です。平和があるようにという意味です。この一言の挨拶が大きな意味を持ちます。13節、家の人々がそれを受けるにふさわしければあなた方の願う平和は彼らに与えられる、もしふさわしくなければその平和はあなた方に返ってくる。弟子たちの平和があるようにとの挨拶が単なる挨拶で終わらなくて、その家の人々に本当に平和を与える力を持つというのです。私の親友の牧師で韓国から日本に伝道に来ている友人がいます。彼女が昔我が家に初めて来てくれた時に、部屋に入った途端に黙ってじっと祈っていたのです。彼女は舞ちゃんのお宅に初めて来たから平和を祈ったよと言ってくれました。聖書の言葉の通りに来ている親友です。イエス様はこの親友とか十二弟子たちを平和を与える魔法使いとして送り出すのではもちろんありません。神様の恵みを信じて神様からの平和に生きている人はその平和を祈りによって伝えていくことができる。祈りを聞いてくださる神様がご自身の平和をもたらしてくださるのです。シャロームは平和があるようにとお願いする感じに訳されることが多いですけれども、平和があなたたちにあるという断言にも訳せます。あなたたちには平和がある、不安でいっぱいになる必要はないよ、あなたたちには平安があるから恐れでいっぱいにならなくていいよとイエス様はおっしゃっているのです。他の福音書でイエス様は私は平和をあなた方に残し私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではないとおっしゃいました。本当のシャロームはこの世の目に見える何かによってもたらされるのではありません。イエス様ご自身がシャロームで、イエス様ご自身が私たちのところに来てくださるということです。十字架の死を打ち破り復活して今も生きていらっしゃる神のシャロームそのものが私たちと共にいてくださるのです。このシャロームを私たちは使わされていく場所で祈っていきます。牧師が礼拝の終わりの祝祷でお祈りをしているように、礼拝の場所から出かけていく皆様の日常生活で神のシャロームを身に帯びつつシャロームを祈るのです。皆様のご家庭も礼拝から使わされていく場所です。会社も学校も地域の集まりもお友達と会うところも離れたご家族と電話でお話しするときも病院にお見舞いに行くときも、礼拝で受ける神の恵みを身に帯びて使わされていく場所なのです。その使わされる日常にはイエス様が一緒に行ってくださいます。神のシャロームに伴われて私たちはいろいろな人と挨拶をします。シャロームを祈るのです。祈りまた祈ること、それが私たち働き手がなすこと。祈る私たちを神様がご自分の働き手として用いてくださるのです。 イエス様は10章の8節でこのようにおっしゃっています。ただで受けたのだからただで与えなさい。ただでという言葉はプレゼントとして恵みとしてという意味です。ただ恵みによって私たちの罪が許されるためにイエス様を与えられました。主が十字架にかかられて復活してくださって、そのイエス様の復活の命を与えられて私たちは生きるものとされました。この救いに預かるために私たちの側の根拠は何もありません。救われるための勲しは私たちには何もないのです。ただ恵みによって神様が愛でいらっしゃって、神様が罪人を愛し私たちを救いたいと熱心に思ってくださる、そしてご自分の命を懸けて罪と死の支配からあがない取ってくださった。だから私たちは神の子供、神の家族とされるのです。今日の12人も私たちも礼拝から日常へと神様の何かの役目をするために使わされていきますが、それは私たちがそうすることができるだけの力があるからとか才能を持っているからではないのです。神様の何かの役目をするための力もまたただでプレゼントとして与えられます。何の力もないものにプレゼントされる恵みをあなたたちも隣人に与えていきなさい。見返りも求めず神の恵みに応えていきなさい。イエス様はそうおっしゃっているのです。カトリック教会が行っておられる心の灯火という運動があります。ラジオ番組とかケーブルテレビなどで聖書のメッセージを発信なさっておられますが、次のような標語を掲げています。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。この言葉を聞いたときハッとさせられました。暗いと不平を言おうと思えばいくらでも言うことがあります。それは世の中でも家庭でも職場でも学校でも教会でも、人と関わって生きるときには不平やつぶやきが出てくることが誰にでもあるでしょう。私たちはエスパーではないので自動的に気持ちが通じたり魔法のように何事もうまくいくものではないからです。なぜ私がこんな目に遭わねばならないの、なぜあの人はこうしてくれないの、あの人はこうすべきなのになぜ分かってくれないの、思うようにいかないことが誰にでもあるでしょう。サラリーマンはコロナ禍で仕事が増えて休む時間もないかもしれません。主婦の人は心が疲れたからといって言っても家事も育児も介護も待ったなしです。学生も同じです。頑張っても報われない時もあります。そんな時暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけるために深呼吸して神様の息を吸い込んでみましょう。祈りはクリスチャンにとって呼吸と同じです。私たちが生きていくのに祈りはなくてはならない呼吸のようなものです。神様にいろいろな思いをふーっと吐き出させていただいて、そして神様の息をスーッと吸い込むのです。仕事の合間、家事の合間、電車に乗っている時などでも心の目をイエス様に向けて祈ってみましょう。私たちはすることに追われがちです。 Doing に追われがちです。やらねばならないことに追われるばかり、それでも頑張ってドゥイングしていても報われない時があります。そんな時こそ自分の在り方ビーイングを思ってみましょう。自分によしよしあなたはよくやっているよと神様が大事にしてくださっていることを思い出すのです。皆さん一人一人にはイエス様の命が注がれているのです。こんな自分を救うためにイエス様が命を投げ出してくださった。私たちの命の主は私たち自身ではなくイエス様です。 私たちは自分自身の不平不満の奴隷でもなく、病気の奴隷でもなく、お金の奴隷でもなく、私たちの主は恵みと力にあふれたイエス様です。ですから、暗いと不平を言うことも時にはあっても、自ら進んで明かりをつける新しい一歩を祈りによってイエス様から与えられながら生きてみたいと思うのです。そんな私たちのビーイング、あり方が世の中へキリストの香りを放つあり方となります。イエス様はこの福音書の最後の方で、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるとおっしゃっています。貧しい人に食べさせ、喉が渇いている人に飲ませ、旅人に宿を貸し、病気の時にお見舞いした、そんな目の前の人たちにする一つ一つをイエス様は私にしてくれたことなのだよとおっしゃっています。私たちの目の前にいる人のことをイエス様は私の兄弟なのだとおっしゃる。それは、その相手がクリスチャンかそうでないかとか、そういうことは関係なくて、どの人も主がご自分の牧場へ導こうとしていらっしゃる羊だということです。私たちがそれぞれイエス様との出会いを与えられて、主の牧場へ導かれ養われているように、イエス様は飼い主のいない弱っている人たちを養おうとしていらっしゃいます。私たちが目の前の人たちにする小さな一つ一つを私にしてくれたことなのだよとイエス様はおっしゃる。ですから私たちは出会う人たち一人一人をイエス様だと思って見て、語り、関わっていきましょう。目の前の人に寄り添うこと、誰かの話を聞くこと、困っている人に小さな手を差し伸べること、自分の力に限界を感じても神様の息を吸い込んで祈ること、誰かのために祈ること、そんな一つ一つのことが主の憐れみの心を世の中へ表していくことです。恵みを受けて今週もここから出かけてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、ただで受けたのだからただで与えなさいという御言葉に立ち返らせてくださってありがとうございます。私たちはただ恵みによって罪の許しを受けました。与えられた恵みを隣人にもただで与えていくものでありたいと思います。私たちと誰かの間にはいつもイエス様がいらっしゃいます。イエス様を通して隣人を見て、そして関わっていくとき、あなたのシャロームは必ずそこに実現してくださることを信じさせてください。主のシャロームのための働き手、祈り手としてここから使わされていく私たちを、あなたの憐れみで包み込んでください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌21-459番、一編お持ちの方は354番、一節と二節を賛美いたします。 たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。それでは献金と献身と感謝の祈りを賛美に乗せてお捧げいたしましょう。賛美歌21-65-2番一編の548番です。ご一緒に礼拝を守りできました幸いを神様に感謝をいたします。この前の木曜日に、エアコンを業者の方に見ていただいて、不具合を直していただきまして無事に治りました。皆様のお祈りに感謝をいたします。まだまだ残暑が厳しいので、体に気をつけて皆様のご健康が神様に守られますように毎日祈っております。お知らせに書いておりますが、先週の役員会報告でも記しましたように夕方の礼拝は8月末で区切りをつけまして、9月からは朝の礼拝に集中したいと思っております。役員の指式も再開をします。礼拝堂に新しい礼拝の守り方というプリントを掲示していますので、今一度ご確認をいただいて、感染予防に努めて共に励まし合いながら礼拝を捧げていきたいと思っております。あとは、どうぞ式次第の方をご覧ください。また、紙媒体の修法には、スペースがあるときに、この前は献金の勧めを書きましたが、折々にこの礼拝の、ことをその大切な意味を改めて、皆さんと分かち合いたいと思って書いております。今回は日曜日の過ごし方の勧めというのを書いていますので、どうぞ紙媒体の修法の裏の面もお読みいただければと思います。それでは正英の賛美歌21-29番賛美歌一編544番を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。
アーメン。
礼拝を終わります。